皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト、この番組では実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしています。荷物版は本当に簡単なのかという話をしたいと思います。以前荷物版をやったことがあるんです。知り合いの監督さんからヘルプを頼まれ、予定時刻よりも早めに言われた場所に着きました。するとその知り合いの監督はですね、どうしようと考えながら、とりあえずこの荷物見ててください、そう言うと大勢のスタッフを引き連れてどこへともなく去っていきました。そこは大きな河川敷でした。僕の目の前には黒くて大きなバッグやジラルミンケースが10個以上集められてます。時々通りかかる歩行者が大量の荷物の前で佇む僕を変な目で見ていきます。天気のいい夏の日曜日の昼下がり、天井も壁もない場所で流れる汗と格闘しながら、トイレ行きたいけどこれどうしようかなと考えていました。ずっと遠くまで見渡せる広い場所なので、カメラに映ってはまずい、だからうかつに立ち上がったりもできません。気ままにうろつくこともできません。僕はずっとしゃがんだままです。これらの荷物、真夏の炎天下にさらし続けるのは良くないよな。でも個人の荷物っぽいものもたくさんあるので、下手に触るのもはばかられる。その時遠くから足音が聞こえてきました。誰かが走ってきます。見たことない人ですが、おそらく映画の関係者のスタッフだと思われます。彼は僕の近くまで来ると、なんとかさんのカバンどれですかと慌てた声で聞きました。この大量な荷物の中身など僕は知りませんし、そもそもなんとかさんというのを知らないんです。僕はちょっとその口ごもると、彼は完全に僕を無視したまま、いくつかのそれらしいカバンをつかむと嵐のように走り去っていきました。その後もちょこちょこ誰か知らない人が走ってきて何か持っていくというのが繰り返されます。僕はただそこでそれを見てるだけでした。僕は何もすることがなく空を見上げました。これね、まだスマートフォンが普及する前の時代のお話なんです。何にもすることがないんです、炎天下の下で。自分の肩掛けバッグの中には小説も入ってます。しかし太陽の直射日光の下で暑い中読む気にもなれない。こんなに長い時間になるんだったらペットボトル買っとけばよかったな、トイレ行っとけばよかったな、雲の形が何に見えるか空想してみたり、アスファルトに垂れた自分の汗が乾くまで何秒なのかをカウントしてみたり、道行く人の家族構成を予想してみたり、永遠とも思える時間がじっとりと流れ、やがてガヤガヤと声がして撮影隊が戻ってくるのが見えました。僕に声をかけてくれた知り合いの監督もその中にいましたが、手元のシナリオを睨んだままです。何か手伝えることありますか、何かやりましょうか、何かあれば言ってください、なんて野暮なことを僕は口にしません。そんなのは監督にとって迷惑だと僕は理解してるんです。ただでさえ忙しい監督はこういうことを聞かれるのが一番うざいんです。それを僕は監督としてよくわかっている。何か手伝えることありますか、何かやりましょうか、何かあれば言ってください、こういう発言は相手のためにならない。発言をする自分自身の気休めでしかないんです。本当に何か手伝ってほしいことがあれば必ず向こうから言ってきますから、お手伝いの人というのはそれを待ってればいいんです。そのためには相手の視界に入る場所に存在してるだけでいいんです。場合によっては邪魔なので適度に視界からも消えますけどね。撮影隊は次の場所に移動するみたいです。じゃあ荷物版の僕にもついに仕事がにはなりません。個人の荷物というのは自分で持っていきます。専門機材バッグはそれぞれ専門のスタッフが持っていきます。例えばカメラマンがカメラのバッグを持つとかですね。そう、荷物版というのは荷物に触れることもないんです。僕はみんなが次々荷物を片付け手に持っていくのをただただ眺めるだけでした。撮影隊の集団が移動を始めました。僕は最後に忘れ物がないかどうかを確認して撮影隊の後を追いかけます。その時の僕の正直な心境はですね、いやーこれ暇だな、参ったなでした。特に声をかけてくれた知り合いの監督さんに対してどうこう思うことはありません。責める気持ちもありません。僕は監督としての立場も多いので、その時もですね、知り合いである監督さんの思考をずっと追っていました。彼が人手が足りないと言ったのは紛れもない事実だったと思います。しかしいざ人を呼んだとしても、当日来てくれた一人一人に指示を出しコミュニケーションを取り、それを管理することなんてできないんです。彼が欲しい人手というのは映画制作の最初から最後まで、その作品、その映画作品の最初から最後まで全てを理解して自分で行動できる腹心の部下のことなんです。 空いた時だけフラッと来る人間にお願いできる仕事なんかありゃしないんです。今ね、さらっと言いましたが、監督をやる人も、そしてお手伝いをする立場の人も、よく覚えておいてください。今とても大事なことを言ったんで、もう一回しっかりと繰り返させていただきます。空いた時だけフラッと来る人間にお願いできる仕事などありはしないんです。じゃあそれを分かってる僕はなぜその日だけヘルプに行ったのか。それはその知り合いの監督さんから、なんとか一日だけでもいいから来てもらえないかと切実な声で直接電話がかかってきたからです。そんなに切羽詰まってるんだったら行こうかな、でもおそらくひどい扱いを受けるんだろうなと覚悟はして、義理を果たすためだけに行ったものの、やっぱりこうだよねという結果に終わったのでした。映画を作るために人を誘うと、荷物番くらいだったらやるよと答える人がいます。聞いたことありませんか？もしくは口にしたこともありませんか？さて、この荷物番、本当に簡単な仕事なんでしょうか？ここからはですね、映画の監督として荷物番をやる人に期待すること、これを理想論としてまとめてみました。荷物番さんに望むこと、どれが誰の荷物かしっかりと把握しててほしい、どこに何があるかを全部理解しすぐに取り出せるような準備をしててほしい、スタッフ全員に荷物番として顔が割れててほしい、当日の撮影進行を把握し的確に荷物をまとめておいてほしい、急いで次に移動するなんてことも多いですからね、カメラの位置を確認し自分が映り込まないように注意してほしい、カメラを動かしている時に、あいつ映ってるとなったらもう憎しみの対象でしかなくなっちゃうんです。いかがですか？荷物番っていうのは決して楽な仕事ではありません。忍耐が必要と同時に撮影現場を見ることもできないんです。カメラや監督に近づくこともできない。だからモチベーションもだだ下がりです。しかも荷物とはいえ、それらはカメラレンズとか照明機材とか高額なものも含まれます。僕が自分の撮影で荷物の管理局に指名するのは責任感的にも最も信用できる人だけですね。少なくとも荷物番ぐらいならやるよと軽々しく口にするタイプの人には僕は絶対にお願いしないです。さて、先ほどからお話ししている僕の荷物番体験談です。その荷物番をやった撮影で僕の一日はとろうに終わったんでしょうか。一日を荷物番として夜中まで結局過ごすことになりましたが、その日は無駄だったんでしょうか。実は僕は移動中や休憩中にその日新しく会ったカメラマンやスタッフたちに声をかけまくりました。そして自分も映画を作ってることを伝え親しくなりました。連絡先を交換しました。そしてその後僕の撮影にもいっぱい来てもらえるスタッフが生まれました。そして僕の扱いに対して申し訳なく思ったらしい監督さんから撮影できる喫茶店を口利きしてもらいました。僕はどんな場合でも転んでもただでは起きません。